この音声ではですね、セルフイメージというものについてかなり深い話をしていきたいと思います。セルフイメージシークレッツ、理想のセルフイメージを獲得し成功回避不可能状態を作る方法というタイトルをつけています。セルフイメージというものがテーマになってくるんですけど、セルフイメージという言葉がもうおなじみだよっていう人も多いと思うんですね。逆にセルフイメージって何っていう、全く知らない、初めて聞いたっていう人はなかなか、少ないのかなと思うんですけど、言葉知ってるけどよく理解してない、その定義がよくわからないっていう人もいると思うんですね。で、どんな場合でも、大丈夫です。もうこのセルフイメージという言葉概念がですね、これからあなたの人生の中の、成功を志すあなたの人生の一つの大きなテーマになっていくと、ここで断言しておきます。で、あなたがね、これまでセルフイメージというものに対して、どんなふうな解釈をしているのか、これまで学んできた中でですね、どんな解釈をしているのかってことは僕は分からないですけど、今回初めて話を聞くつもりでですね、セルフイメージに関する話を聞くつもりで聞いてほしいんですね。妙な先入観全部捨ててもらって、聞いてほしいです。で、聞き終えた時にですね、もうパラダイムが変わっていると思うので、セルフイメージってこういうものでしょっていう、もうすでにそういう先入観というかね、自分なりの解釈をしている人であろうが、セルフイメージ何それ、食べれるのっていうぐらいの人まで、もう同じなんですね。同じだと思って僕話すので、いずれにせよですね、最後まで真剣に聞いていただければ、いいなと思います。かなり価値観パラダイムが変わると思いますので、最後までよろしくお願いします。今回の話はですね、二部構成になっていますので、一部と、二部、前半後半っていう形でですね、分けてお話をして、いきます。で、まず一部から話していくんですけど、一部のテーマはセルフイメージの真実ということでですね、セルフイメージセルフイメージって言ってるけど、なんか漠然としてるよねっていうイメージを持ってる人も多いと思うんですが、そのあたりをですね、はっきりさせていきたいなと思います。セルフイメージの定義っていうものについてですね、理解してもらいたいなというふうに思っています。はい。で、先日って、これレポートの中では先日っていうふうに書いてるんですけど、もう何年か前の話なんですよね。もう数年前、何年か前にですね、パートナーの、当時パートナーだった友人とですね、お酒を飲んでいたわけです。で、その時に、その友人がですね、こんなことを言い出したんですね。学生時代の話になったんです。で、その時に、学生時代に突出して勉強ができるやつっていうのが、いたよなと。で、そいつらっていうのは、やっぱり勉強の才能みたいなものがあったんだろうなと、俺は思うと。逆に、申し訳ないが、俺やお前みたいに勉強ができなかったやつも、当たり前にいて、でそういうやつらというのはやっぱり勉強の才能がなかったと思うんだと。当時こそはその勉強ができるやつらが羨ましくて仕方がなかったけども、しかし、俺やお前の場合は解消があったからすごく良かったと思う。だって勉強の才能だけあっても食っていけないもん。だから今ではこれで良かったんだと、俺は心の底から思っているわけだ、みたいなね、話をしだしたんですね。で、酒の席だったんで、いつものことだったらですね、流すレベルの話なんですけど、僕にとってはね、あまり優先 優先度が高いとは言えないような話題だったので、まあお酒の席だしね、軽く受け流すんですが、この時はね、なぜか、彼のその言ったことをちょっと考察してみようかなみたいな風に思ったわけですね。考察してみる価値があるんじゃないかなっていう風に思いました。で、ちょっと結論をね、最初に言っておくんですけど、彼の言っていること、彼の見解っていうのは、僕は間違っているというふうに今でも思っています。一体どこにね、間違いがあったのか。そう、今回のテーマは、セルフイメージということなんですね。で、これからするセルフイメージの話をあなたが理解したとき、あなたが心から達成したい目標とか、どうしても手に入れたいもの、こういったものをですね、ぐっと引き寄せることができるようになります。逆にこれ知らないと、あまりね、こう、恐怖をあおるようなことを言ったりはしたくないんですけど、まあ、事実だと僕は思ってるんで、はっきり言うんですけど、知らないと、もう取り返しのつかないことになってしまうでしょう。だから、あなたがね、今いくつかわからないですけど、今が、これまでの人生の中で一番若いはずなので、取り返しのつかないことになってしまう前にですね、しっかりと最後まで聞いておいてください。はい。で、一つ、問いかけをしたいんですけど、セルフイメージっていう言葉を聞いてですね、どんなものを連想するでしょうか。どんなふうな定義をあなたの中で持っているのかなっていうことを今考えてるんですけど、いろいろと意見があると思います。で、一般的には、自分で自分のことをどんな風に見ているのかっていうことが、こういう風に簡単に定義をするのがね、わかりやすいかなという風に思います。例えば、俺は人から好かれる人間だとか、俺は金儲けが上手な人間だとか、ああ、俺は負け犬だ、ヘタレだとかね、いろいろあると思うんですけど、要するに自分自身への評価なんですよね。これがセルフイメージだってことです。そして、未来は自分が持っているセルフイメージの通りに作られていくんだってことが、まあこのセルフイメージという言葉をよく使うような業界ではね、よく言われるんですけど、まあそれなぜかっていうと、その通りになるように自分自身が無意識のうちに行動するからってことですね。だからあなたは自分が持っているセルフイメージ以上の人間にはなれないし、それ以下の人間にもなれないっていうことなんですよね。で、今言ったのが一般的に言われているセルフイメージの、解釈だと言っていいと思うんですけど、もうこれは全くその通りです。否定しようがないです、うん、どこも間違ってない。間違ってないんだけど、あえて僕なりにこれ言葉をアレンジするとすると、自分が想像している自分自身の姿というふうな言い方もできると思います。もうちょっと違う言い方をするとですね、ちょっと言葉を変えると、想像の世界で見ている自分自身の姿っていうことが言えるんじゃないかなというふうに思ってます。で、今言ったこの想像っていう部分がポイントなんじゃないかなというふうに個人的には思っているんですが、要するに自分はこういう人間だっていうことを自分で勝手に想像してるわけです。誰に許可を得たわけでもない。勝手に自分、俺はこういう人間なんだ、私はこういう人間なんだっていうことを勝手に想像してるってことです。自分に対する思い込みって言ってもいいかもしれないですね、はい、これが、セルフイメージの一般的な定義であり、全く否定しようがない、その通りだという話をとりあえず前提としてね、言いました。で、前置きでした。これまでの話は前置きはね、これぐらいにしたいんですけど、今回の話ではですね、まあ、こんなことを話していきたいと思います。まずセルフイメージというこの概念が僕らの人生に大きな影響を与えている、これはわかるんだけども、じゃあそのセルフイメージってどうやって作られているのっていうことに対する答え、そしてもう一つ、目標や願望を達成するために必要なセルフイメージを手に入れるためにはどんな行動をすればいいのかっていうこと、これが二つ目、かなり、興味深い話になっていきます。おそらく初めて聞く話だと思います。で、 まあ、こういう話をしている人はね、僕他に知らないので、僕のこの教わった人、師匠とかね、そういう人しか知らない話なんで、おそらくあなたは初めて聞く話になると思うので、かなり興味深いはずです。で、まず考えてほしいことなんですけど、あなた自身が自分に対してどんなセルフイメージを持っているのかっていうことを考えてみてほしいんですね。これね、しっかりちゃんと考えてみてほしいんですよ。誰かに伝えるつもりで考えてみてほしいんです。紙に書き出してみるのがいいかもしれないです。もう別にね、めんどくさかったら、パソコンのね、これ今、パソコン見ながらこの音声聞いてレポート見てるんだったら、パソコンのメモ帳機能というのもテキスト機能を使っていいんで、もうとにかく自分のセルフイメージを、視覚化してほしいんですね。目に見える形にして、考えて書き出してみてほしいんですね。で、ただセルフイメージ考えてみてくださいって言われても漠然としてわからないと思うんで、まあ、例えばあなた自身が仕事に対して持っているセルフイメージ、あるいは恋愛に対して持っているセルフイメージ、あるいは、人間関係全般、他人から見た自分はどんな自分だろうかっていう、ことね、まあ、こういう視点から考えてみると、ある程度出てくるのかなというふうに思いますね。で、参考までに僕のセルフイメージを、シェアしておくんですけど、例えば僕はここ数年間ね、仕事を通して、人に役に立てる存在になれたんだというふうなことを実感できるようになってきました。しかし、もっと僕自身進化する余地は多分にあるし、心の奥底では密かに、いやいや、まだ自分はかなりの未熟者で、その未熟さゆえにいつか人が離れていってしまうんじゃないだろうか、みたいな恐怖もないことはない、というふうに思っているってことが一つ。いくつかあるんですけど、二つ目が、何年もビジネスをやっていて、経営者として必要なマインドやスキルは、守備よく身につけてきたつもりであると。なので、大抵の、ビジネスやお金に対するブロックは外れていると自分で思っている。例えば、多くの人が持つお金をもらうということに対しての罪悪感、後ろめたさなどは、ないと自分自身で思っている。しかし、実は、本当にお金がない人が身を切って、身銭を払ってくれている現状、僕に対してね、お金を払って入れてる、くれている現状を、割り切れていない心がほんの少しだけあることにも気づいていると。ほんのちょっと、ああ、そうまでして、かわいそうだな、みたいな気持ちも少し持っている。そういう気持ちに自分自身気づいているってことですね。これが二つ目。三つ目がですね、どんなに魅力的な男女とでもすぐに仲良くなれるほどのスキルを俺は身につけていると自負している。なので、人間関係はすこぶる良好だと思うし、しかし自分が本当の意味での逆境に立たされた時、どれだけの人間が損得感情抜きで俺の力になってくれるんだろうかなどと疑問に思うことはまあある。そう、一方的に他人のことを信じることができていない、もしかすると誰も力になってくれないんじゃないだろうかっていう不安もゼロではない。まあそんなことはないと信じてはいるけれど。これが三つ目の僕のセルフイメージですね。あと二つぐらいあるんですけど、四つ目がですね、自分はリーダーだと自覚している。リーダーでなければ今の自分はありえないとすら思っている。常にセルフイメージやステータスが高くて、自信や魅力があって、人様がお金を払ってでも参考にするようなマインドや憧れるようなライフスタイルや知識、ノウハウ、もろもろ持っていて、そしてそれは常に進化し続けていないといけないんだ。それがこれまで頑張ってきた自分自身に対する態度だと思っているし、何よりそういう態度を持てている自分が大好きなんだと。はい、これが4つ目のセルフイメージ。最後が、しかしたまに能力やセンスや才能に溢れていて、自分よりも何歳も若いのに自分以上の結果を出している人間を見たりすると、少しだけ嫉妬する時がある。所詮自分は叩き上げタイプであり、キャリアタイプとは違うんだという意識がほんの少しだけあるのがわかるっていうことですよね。 以上の5つ、もっと他にももっとあるかもしれないけど、パッと思いついただけでですね、この5つを、挙げてみました。今言ったのが僕のセルフイメージになります。はい、まあ、僕のはこんな感じなんですけど、あなたのセルフイメージ、自分自身のセルフイメージ、しっかりと考えてみてください。かなりめんどくさい作業になるかもしれないけども、これ後々ね、理解度に差がかなり出てくるので、まあ、必ず今この瞬間にこの場で思いつく限り、今僕がシェアしたセルフイメージを参考にしてですね、自分のセルフイメージ考えて出してみてください。はい、じゃあ次の話に進みたいと思います。で、ここから、ね、冒頭の話の内容にちょっと戻っていきたいんですけど、まあ、僕とパートナーの、ね、友人との会話ですよね、の話ちょっと思い出してほしいんですが、例えばじゃ学校の成績がいい人間と成績が悪い人間の差ってあると思うんですよね。それは何だと思います？頭の良さでしょうか、それとも才能でしょうか。これ違うんですね。じゃあ女性にモテる男とモテない男の差ってあると思うんですけど、これ何だと思うでしょうか。顔の作りでしょうか、身長でしょうか、会話トークの才能スキルでしょうか。これも違います。ビジネスで結果を出せる人間、出せない人間います。差は何でしょうか。コミュニケーション能力なのか、それとも度胸なのか、勇気なのか、それとも詳細なのか、これ表面的な違いというか、表面的にパッと思いつく違いなんですけど、これは違うんですね。何が違うかっていうと、これたった一つです。セルフイメージなんですね。究極に、究極とまで言わないけども、抽象度を上げて考えた時に、このセルフイメージというところにたどり着くんですね。セルフイメージが違うんです。ただそれだけなんですよ。能力とか才能じゃないんですね。生まれ持った身体的特徴とかでもなければ、ね、ましてや根性とか度胸とかね、そういう精神論じゃないんですね。セルフイメージなんです。もちろん能力、才能っていうのは存在すると思うし、生まれ持った身体的特徴も存在するし、根性度胸のあるなしありますよ。それが結果に大きく関係してるってことあるんですけど、でもそういうものを作ってるのは何かっていうと、セルフイメージなんですね。これが根本であり根底なんですね。わかりますか。そう、セルフイメージがあれば自然とできてしまうようなことが、今言ったような表面的な見える差なんですね、違いなんですね。人間の人生はセルフイメージでできているんですということが言えるんですね。これ断言できるんですけど、そう、人間って一人一人違うわけです。能力、才能があると思われるような、パッと見そう思われるような人間もいますよ。いる、そういう人間がいれば、能力、才能がないと思われてしまうような人間もいるわけですね。金持ちがいれば貧乏人もいるし、幸せそうな人がいれば不幸そうな人もいるわけですね。一人一人違うんです。でもみんな基本的には一緒なんですね。基本的には一緒。これね、もちろんね、具体的にすればするほど例外っていうのが出てくるし、寸分違わず同じとかっていう話じゃないじゃないですか。そんなことはありえないじゃないですか。例えば身長が10センチ高いとかね、俺とこいつだと身長が10センチ差があるとか、骨が太いとかね、筋肉の質が違う、つき方が違うとかね、そう、細かく見れば見るほど違うとこだらけになってくるんですけど、でも抽象度を上げて大きな視点で見れば見るほど大した差なんてないんです。例えば僕ら人間の視点でゴキブリを見た時に全部同じに見えるはずじゃないですか。でもゴキブリの視点まで下げていくとやっぱり違うんですね。触覚の長さが違うだろうし、色も違うし、まあゴキブリの話をね聞きたくないと思うんですけど、違うじゃないですかね。だからみんなほぼ同じなんです。いいところの抽象度で見た時に、みんな人間ってほぼ同じなんですよ。ビル・ゲイツさんって言いますよね。マイクロソフトの創業者のビル・ゲイツさんとホームレスのおっちゃん、この両者の違いは何か、セルフイメージなんです。わかりますか。仮に今のあなたが、じゃあ今の僕のねライフスタイルを見て羨ましいなとか、俺もそうなりたいなとかっていう気持ちがもし少しでもね、仮にねあるんだとしたら、それはどんな差かっていうと、それは現時点での 僕とあなたのセルフイメージの差なんですね。能力とか才能っていうのは後付けなんです。セルフイメージの後付けなんですね。大した問題じゃないんですよ。表面的なものだけ見ればね。そう。で、ここで一つ重要な、概念なんですけど、結果の差イコールセルフイメージの差です。これは覚えておいてください。はい。で、また冒頭のね、パートナーの友人との会話の話に戻るんですけど、パートナーの友人がこういうことを言ったわけですね。繰り返しになりますけど、学生時代突出して勉強ができるやつっていうのが、いたよなと。そいつらっていうのはやっぱり勉強の才能みたいなものが、あったんだと俺は思う。逆に俺やお前みたいに勉強ができないやつもいて、そいつらはやっぱり勉強の才能がなかったと思うと。当時はそいつらを見て羨ましいというふうに思っていたけども、まあでも今となっては俺やお前の場合解消があったからビジネスでこうやって結果を出すことができていて、彼らよりも彼らの多くよりも、相対的に見た時に幸せな人生を送っていると思う。 そう、勉強の才能だけあっても食っていけないやつもいるわけだと、うん、だから今ではこれで良かったんだと俺は心から思うっていうふうなことを彼は言ったわけです。で、その彼の言葉に対して僕は後悔したんですね、ちょっと待てよと。それはちょっと違うんじゃないかと。例えば勉強ができるやつっていうのはそれまでの人生のどこかで勉強に対して高いセルフイメージを持つきっかけがあったと思うんだ。例えば親から塾に行かされたとか、たまたまクラスで一人だけね、たまたまいいテストでいい点取ったとかね、そういうこときっかけがあって、あ、俺は、周りよりも勉強ができるんだということを最初に思い始めたきっかけがあって、そこからその積み重ねがあって、俺は勉強ができるやつなんだっていうセルフイメージを作ったんだと。そして周囲の人たちもそいつのことをそんな風に見るようになるし、で、そういう扱いをするようになるとね。そりゃ人一倍勉強にするようになるしね、勉強楽しいとも思うだろうし、勉強自体が自分の一部になるかもしれない。で、そのままの勢いで頭のいい高校入って大学入ってっていうパターンだと、ね、だからテストでいい点取るのもクラスで一番取るのも学年でね上位に入るのもそいつにとっては当たり前であり、それがそいつのセルフイメージだったんだと、いうことを言ったわけです。すると彼はなるほどと。じゃあもし俺らがガキの頃ね、どこかの時点で俺は頭がいいんだというセルフイメージを持っていたとしたら、何かきっかけがあってね、たまたま持てていたとしたら、俺たちは頭がいいやつの側にいた可能性もあるっていうことなのかと、ね、逆に言うと俺らはどこかの時点で自分は勉強ができないやつだっていうセルフイメージを持ってしまった、そのためにそういう結果になったということなんだなということを彼が言ったわけです。そういうことだと返しました。で、彼は続けます。じゃああれかと、さっき俺らには解消があるということを俺は言ったんだけども、それもただのセルフイメージであって、これまでの人生のどこかの時点で俺はビジネスで成功できるんだみたいなセルフイメージを持つきっかけがあって、それが少しずつでかくなって今があるということになるよなということを彼は言った。イエスと。そうだと。そう、そもそも能力とか才能とかそういうのっていうのは本当は後付けで、最初はみんな同じところからスタートしてると。俺はこう思うと。環境とか教育とか文化とかちょっとしたきっかけ、とかね、そういう要素がセルフイメージを作っていて、結果的にセルフイメージ通りの人間になるし、セルフイメージ通りの人生を送るっていう話なんじゃないか。はい、こういう話をしたわけですね。こういう会話があったわけですね、実際ね、いいですか。この会話から分かるように、とにかくセルフイメージの差が結果の差になっているっていうことなんです。で、何が言いたいかっていうと、あなたが心から達成したい願望や望み目標っていうものはそれ相応のセルフイメージを持つことで叶うってことなんですね。あなたが資産家になりたい思ってるんであれば、 資産家のセルフイメージを持てばそれは叶うっていう話になってくるし、女性にモテたいっていうんであればモテる男のセルフイメージを持てばそれは叶うし、人から尊敬されたいと思うんであればそういうセルフイメージを持てばそれは叶うっていう話なんですね。いいでしょうか。以上が、まあ、大前提の話、セルフイメージの、真実ということで、一部の話になりました。はい。で、二部の方からはですね、じゃあそのための具体的な方法、セルフイメージ、自分のね理想のセルフイメージを持つための具体的な方法っていうものを伝授してい、きたいと思います。とにかく、セルフ、結果の差イコールセルフイメージの差だし、あなたが心から達成したい願望はそれ相応のセルフイメージを持つことで叶うってことです。これだけは覚えておいてください。能力の差、実力の差、才能の差とかね、そういう細かい話じゃないんですね。それは結果なんです。セルフイメージを持った結果、そういうふうな表面的な目に見えるものになって形になってるってことです。はい。このセルフイメージが全ての根本になっていて根底であるということが分かっていなければ、いつまでもその表面的なところにフォーカス してしまってないものねだりになっちゃうんですね。それで結局現実は変わらないんです。一歩踏み出すことができないってことなんですね。はい。ここまで理解してもらった上で次の第2部の話に入っていきたいと思います。ありがとうございました。